おはにちばんは、ありがたい私ことありがた姉さんです。この度はこちらの作品お手に取ってくださり、本当にありがとうございました。こちらはですね、ありがた姉さんのコスプレ生活というコスプレをしながら実演をするシリーズなんですけれどもね、ついにこちらも第4弾目ということで、まあ第4弾って別に区切りのいい数字でも何でもないんですけれどもね、ああ4まで来たかと。しみじみ感じております。で、ですね。はい。表紙のイラストにある通りですね。今回、ベビードールでいきたいと思ってます。しかも、イラストを先に用意していても、実は手元にある状態なので、ベビードールを何色にするかというのも決めております。紫にします。これには、理由がありましてね、ちょっとこの後買い物自体はこのトラックでするつもりなんですけれども、これ理由がありまして、適当かどうかったら適当ではないんですよ。ありがた姉さんのこのコスプレの音声シリーズなんですけど、昔支援で取ったアンケートに基づいて上位から消化してってるつもりなんですよね。確かそうで、一番が、バニーガール。で、二番が童貞をちょめちょめするセーターで、三番がチャイナ服とか、あとその、同着でベビードールとかだったんですかね。で、ちなみにこの後は、巫女服、メイド服とか、控えてたような気がします。で、色をあまり被らせたくないなと思ってまして、というのも、やっぱりこう、パッケージがずらっと並んだ時に、ありがた姉さんのね、サーモンピンクの髪と、緑の瞳と、その辺は、まあ、固定じゃないですか。なので、せめて服の色は、区別したいなって考えてて、で、そうなってくると、バニーガール黒、童貞をちょめちょめセーター灰色、チャイナ服、これはありがた姉さんが、自分が着たいなっていう理由で、黄緑にしたんですけど、でこの後に控えてる巫女服はやっぱりオーソドックスなデザインとなりますと白赤で、その後のメイド服、これもまあクラシカルメイドロングスカートの予定なんですけども、これもやっぱり白とか黒であって白紺とかなんですかね、白灰とかなので、まあ、ここはちょっとバニーとか童貞ちょめちょめセーターと系統が被るとは思うんですけど、それはまあそこの色が鉄板カラーかなと思っているんで変えるつもりはないので、まあいいとしまして、はい。でベビードールですね。ベビードールはすいません、なんか喉の調子が良くなかったしました一発撮りの弊害ですね。はい。で、ベビードールの場合、ある程度好きな色をチョイスできるじゃないですか。だったら、他と被る心配のない色でいこうということで、まあ、赤とか緑は避けようと。で、すごくセクシーでいいなと思ったんだけども、黒もちょっとやめとこうと思いまして。うん。で、そうですね、白とかもなんかすごく神聖な感じしていいかなと思ったんですけど、コスプレシリーズじゃないんですけど、ありがた姉さんの実演作品にパッケージでウェディングドレス着てるものがあって、そちらと被るから、まあ、白も汚れも目立つかもしれないしなということでねはい、除外して、で、そうですね、まあ無難に色っぽいやっぱ色だったら紫とか、チャイナ服よりも濃いめの深緑とか、かなって思いまして、ちょっと黄色とか、青とかはあんまりイメージがつかなかったので、はい、まあ、ここは紫でしょうということで、これから紫のベビードールを買いに行きたいと思っております。はい、それではですね、なんか自己紹介もせぬまま、ちょっと買い物パートに入ってしまうことになりますけども、軽く自己紹介ちょっとしますか。 はい、初めてこちらの作品でありがた姉さんをしてくださった方のために軽く自己紹介いたしますと、ありがたい私という名前で同人声優として主に活動しておりますしがない、睾丸好きの人妻でございます、はい、で、ありがた姉さんって呼んでいただければなと、そんな感じでファンには呼び名を推奨しております。その辺は自由なので、でも何も強制はしませんので、はい、まあ、ぜひぜひ親しみを込めてありがた姉さんと呼んでくださると嬉しいですということでお願いします。はい、で、こちらの作品が置いてある DL サイトとかですね、まあ、ゆくゆくは他のとこで発売する可能性もありますけど、当面は DL サイトにある通りありがたやという、成人向けの制サークル運営しております。その他にもそうですね、なんかまあいろいろと自分で何かしら企画というか、まあちょっと面白いなと思ったことをやっているネットの民ですインターネット同人声優マンでございます。はい、他にもね喋ることいっぱいあるんですけど、軽く言うとそんな感じのものでございます。自分で台本書いたり編集したり、あとはこうやって同人声優として以外にも実演に手を出したり、結構破天荒にいろいろ活動しているくらい、創作が好きなタイプの同人声優でございますはい、じゃあ、いつも通りですね、はい、例のサイトに行きまして、ベビードールと検索してみたいと思います。ベビードール、ありがた姉さん実は来たことないんですよ。あ、すいません、今ちょっとパソコンに向かうために若干位置が変わったので右耳に偏って収録されてるかもですすいません。はい、出ました出ました、まあ出るわ出るわって感じですね。あー、でもこうやって見るとやっぱり黒多いですね。うん、まあ、白も結構、あ、ピンクっていう手がありましたね。でも私髪の色がピンクだからピンクにピンク重ねてねくどくなっちゃうんで、ちょっとなかなか勇気なかったですね、ピンクっていうのは。なんとなくセクシー路線でいきたいんで、まあ紫であるのは譲らないでおこうかなと思います。はい、ベビードールは実はその着たことがないんですけど、ベビードールに似たような寝巻きを着ていた時期があってはい、あれは遡ること何年前になるのかな、ちょっと年がバレるからあんまり言わないでおこう。はい、若かりし頃ですね。まあ今も別に若いわけじゃない、若くないわけじゃないんですけれどもですね、20ちょいの時ですかね、実家を出て関東に一人暮らししていた時ですかね、関東の夏が暑すぎてやべ、裸で寝てっていう時期があったんですよ。うん、まあ一人だし別に良くない、裸でもって。でももし何かあったらね、地震とかあって急に家を飛び出さなきゃいけないなっていう、そういうこととかがあった時にさすがに全裸まずいなってことで、何かしらは着ようってなった結果、なんかベビードールではないんですけど、ベビードールみたいにこう薄手の生地でキャミソール状に上がなってて、そのままワンピースだから、ワンピースキャミソール状って言えばいいんですかね、本当に形はかなりベビードールに似てましたね。そんなのをね、そう着ていた時期がありました。その辺の普通のなんだろう、ファッションセンターとかに売ってるのとかもだし、あとはなんだろうな、寝巻きパジャマとかがね売ってるとこに普通に置いている、その別に、まあ、セクシーでも何でもないとは私は思ってるんですけど、ベビードールに比べればそんなレースがめちゃくちゃ散りばめられてたり、お胸のとこがこうキュッて V 字になってるとかわけでもないし、まあ私は別にその夏だったらワンチャンこういう格好してる人外に いるんじゃないかみたいなやつ。あ、まあでも下がちょっと短すぎたかな上は全然なんか夏に女児が着てるキャミソールみたいなね、そういう感じだったんで、上はありだと思う、あれは。うん、けど下は確かに短すぎましたね。お家で一人だったから気にしてなかったけども、あれ普通にね見えますよ下というのも、ありがた姉さんね、全裸で過ごしたい、でも全裸はさすがになって理由でそれを着ていたもんですから、ノーブラノーパンだったんですよ。ノーブラノーパンにそれだけを着て夏場過ごしてて、あっちいなーって思いながら過ごしててで全裸よりはマシですけど、まあそれ脱いだらもう全裸みたいなはい、生理じゃない時とかはね基本的にノーパンでねそれで過ごしてましたね。なのでベビードールはそれ思い出しますね、フォルムが でですね、今一通り見てたんですけど、紫色にやっぱしようと思います。予定通り紫で良さげなのがありました。お手頃価格のはい、いやしかし薄いですね、生地が見えとるやないがいっていうくらい薄いですねパンツついてくる、はあ、なるほど、こちらにしようかな。なんかおしゃべりしながら適当に見てて、なんかこう目に飛び込んできたので、ちょっと運命を感じますね。この私を買ってみたいなオーラがありますね、この子には。引き込まれましたというわけでこれにしようかな。はい、紫は紫でもちょっとくすんだ紫ですね。でも黒ともちゃんと区別化されている感じの良いデザインかと、何より描いていただいたイラストがねもう紫ってなってんですけど、それに結構似てる色なんじゃないだろうか。はい、というかすごいですねこれ、ベビードールスケスケ下着、丸見えパンツメンズありますよ、レースのスッケスケのえ、推しに履かせてなんだろう、なんかレースもののこの下着やっぱり一般的にはそのちょっと女性っぽいみたいなとこあるじゃないですか。そのせいなのかな、なんか推しが履いてるとこ想像すると結構興奮するな、ちょっと半女装させてるみたいな気分になって、こんなんもあるんですね。いや見れば見るほど、なんかこうランキングの上位の方に入ってきた理由もわかります。やっぱエッチですよねエッチのために生まれてきた服みたいなセクシーランジェリーですからね、ベビードール作りとしてはそらそうなりますよね。これまで着てきたコスプレだとバニーもまあセクシーじゃないですか。語源がね確かなんだったっけ、なんかアメリカのとかでしたよね、語源がね教えてもらったことあるんですよ、物知りなありがたいの方に。で教えていただいたのに半分くらい抜け落ちてんな。なんかでも、まあ、当然海外の方からのなんか、文化というかルールというか語源なんですけどね。そう、まあそれはセクシーだわなみたいな理由だったんですよ。で童貞をちょめちょめするセーターもね、童貞王とか入ってる時点で明らかにセクシーじゃないですか。チャイナ服のみそんなになんかエッチな目でばかり見たら失礼だぞみたいな、まっとうなね、民族じゃなくて、なんて言うんだっけ、トラジショナルまあ中華圏のね伝統的な美しい衣装じゃないですかを、まあコスプレとして我らが楽しんでいるわけですけれども、で今回のねベビードール、これもバニーとか童貞セーターと同様、まあまあそうよねみたいな感じのね、セクシーのためにある衣装よねみたいなとこありますよね。次回やるとしたらね、巫女服メイド服って続くと思うんですけど、その辺とかはね、特に巫女服あれに関してはね、神聖なものなので、コスプレとかフェチモノでねよく使われていますけど、あれはもうエッチとは無縁の衣装ですからね。でもだからこそそのエッチと結びつけると 我らはね興奮してしまうんですよね。いいですよね、巫女さんがちょっとエッチになってんの。さて、はい、じゃあご託はこれくらいにしておきまして、ポチりますよ。あ、でですね、そうだ、相方姉さん、もう一つ買いたいなって思ってるおもちゃがあって、女性アダルトグッズとかで検索したら出ますかね。はい、名称を知らないんですけど、形がこうボッコがあって、ボッコの先っぽの方が細くなってってるやつ、なんだろう、なんか体温計みたいな先っちょめっちゃ細い体温計みたいな形の、もうちょっとこういい、ね、例えがないのかって感じですけど、ね、なんだろうこれ、なんかその辺にぶっ刺さってたらタワーに見えなくもない、わかりますかね、これ一般的になんて呼ばれてるんでしょう、バイブとかローターのくくりなんだとは思うんですけどね、見た感じ。女性アダルトグッズって検索すると出るは出るんですけど、バイブとかローターでいいみたいですね。これちょっと試してみたいなって思って、はい、今回買いたいと思います。ちょっとあんまり詳しくないので、なんか出てきたやつを素直に買っちゃいますかね。評価もそんな低いとかではないですしね。桜でなければ良いんですが、まあそんなつまんないことはね。言わないで素直に買っちゃいますかね。おすすめしてきてますしね。はい、なのでこれもねちょっと今回人生初の仕様となるんですけれども、試してみたいと思います。ベビードールこう丈のとこ短いんで、おまた系の何かすごい使いやすいと思うんですよ。というかもうおっぱいもっか露出が多い衣装なんで、はい、いろいろとやりやすいかなってことで期待しております。ねえ、なんていう名前なんだろうこれ、後で調べてみようかな。はい、じゃあ以上2点ですね。はい、こちらちょっと後でしっかりとご購入させていただきまして、届きましたらまた収録の続きやっていきたいと思います。すいません、トラック1からめっちゃ長くなっちゃったというわけで皆さんお楽しみに。